はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオ始まりました。毎月4週目の木曜日はアートに関係した話題、人を取り上げ、お招きしたゲストの方へのインタビューを中心に語り合うアート冗談の時間です。パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日は、大学卒業されて設計事務所にお勤めになり、独立して最近、設計事務所を開設され、他方摂南大学の非常勤講師として後進の指導にも関与されている、堀健太、建築設計事務所の代表堀健太さんと、以前に、出ていただきました片山文夫さんをお招き、しました。現在は、堀さんは現在京都市内で、最も古い商店街として歴史を誇る東山三条古川町商店街において、アートをキーワードにした視点からの地域活性化を試みる新しいタイプの取り組みをされている、片山文夫さんに共鳴して、元八百屋さんであった古い店舗家屋の改装設計をされておられる方であります。で、本日は片山さん、堀さんのお二人をお招きいたしました。このお二人は共に京都大学で学ばれた先輩後輩の関係にある方でもあります。お二人が全国で現在も話題になっている商店街の衰退化現象の克服策や、あるいはその振興策にどのようなお考えをお持ちで、また古川町商店街で新しい取り組みを始めておられる片山さんと堀さんが、どのように意気投合され、設計を担当されることになったのか、今日は世代を超えたお二人の出会いを含めたお話をお聞きしたいと思います。堀さん、片山さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月、プッシュする、京都これからソング、略して、コレソンをお届けいたします。今月のコレソンは荒井栄一、心の水。荒井栄一、ライブのお知らせも合わせて、申し上げます。6月10日土曜日、5時から、場所は京都文化博物館、別館ホールで、ライブ荒井栄一アジアを歌うを開催されます。なお、ご予約お問い合わせは、075-256-6155 同時代ギャラリーまで、前売り券は4000円、当日券4500円であります。全席10席、先着順でありますので、興味のある方はお急ぎください。それでは、コレソンどうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。今月のゲストは番組の初めにも紹介させていただきました、堀さん、片山さんのお二人です。前半の お話は、特にあのお二人です、それぞれ今商店街、古川町商店街、京都で最も古い、商店街の一つと言われている、商店街の中で、それぞれ、この文化あるいは芸術をキーワードにした地域活性化の取り組みをされている片山さんの、意向に、 お意気投合されて新たに、設計の仕事を、お二人で良きパートナーとして再生、に当たっておられる。どちらからでも結構ですけど、はい、
まず片山さんから
はい、はい、
お願いしてもいいですか。
まあ、あの前回お招きいただいた時に、お話ししたように、古川町商店会、だけではなく他の商店会にも、共通している一つの問題としてはやはりその経営者の高齢化あるいはその地域住民の高齢化がどんどんどんどん進んでいます。それの、進行といいますか、考えるときは基本的なコンセプトとしてはやはり、もっと、たくさんの若い人、通っていただきたい、利用していただきたい ところから、考えると、今回、この古い、町屋ですね、改修工事にあたって、どうしても若い、建築家に、お願いしたいなという思いが、始まりですね。
はい、あ、なるほどね。そういうあれで、堀さんに白羽の矢が立てられたという、ことなんですが、さあそれをお受けになった堀さん、いかがでしょうか。
そうですね、本当、若い建築家というかまだ今年から開業したばっかりなので若い若すぎるぐらいなんですけど、いやでももっと普通で言えば住宅とかもっとこう個人的な建物とかが依頼されることがやっぱ多いんですけど、やっぱ片山さんがこうかけてる思いっていうのがこう一個の建物を確かに計画するんですけれども、それでもっとこう商店街っていうその線的な広がりとか周辺の面的な広がりとかもっとこう周りを良くするためにどうしたらいいかっていうことをテーマに捉えてたので、これはもう建築家としてとてもやりがいがあるなと思ったので、もうそこからまあ正直普通の設計とは全く別のものだったので手探りでしたけど、もう本当にいろんな話を聞きながらどうすれば良くなるかってことを考えてやってきたプロジェクトですね。
一番それをお話こう受けられてですね、片山さんのその思いなり、こうですね、設計図面に落として現実に立体に起こされる、その中で一番難しかったことって何ですか。今もまだ続いてるわけですけど
まだ工事中ですからね、やっぱ片山さんがその商店街をこうどうやってこうは、その盛り上げていくかっていうのは、一つはアートっていうテーマがあったり、あと商店街に今こう食っていう文化もあるっていうので、それをこうね、そういう文化を外の人に体験してもらったりっていうのをこう広く受け入れられる施設ってを考えた時に、もう建築として何を用意すべきかって思った時に、まずその入りやすさと、あとはそういうアートとかいろんなこう催し物でもそうですけど、いろんな展開ができる、そういう受け皿のような余白がたくさんあるような空間がないと、こう使い手が工夫してこうどんどん展開が生まれていかないなと思ったんで、そういう余白とそのあとは招きやすさっていう意味で路地っていう空間テーマを意識しました。
なるほど、なんか今片山さんのですけど、今お聞きになってて、片山さんの意向を堀さんは余白とそして路地ですよね、この2つをベースにしてキーワードにした、この設計ということを考えられたようなんですけども、それをお聞きになって片山さん、クライアントとしていかがですか、はい、そういう受け止められ方っていうのが、
はい、もちろん、それまでに、何回かその打ち合わせといいますか、話し合いを、しながらで、私が考えていることを、堀さんが、真摯に聞き取っていただきて、なおかつ彼の方から、それまで その仕事の経験の中でいろんな、情報を共有して、いただいたり、あるいは、提案していただいたり、いうことで、その現在 その形になっていると思いますね。はい、
だからね、お話を聞いて普通、こういう クライアントとそれからそれを設計を受けられる、事務所との関係っていうと、まず初めに予算って言いますか、お金ありきで、そこのところからいろいろと進められていくのが、まあ我々が知っている、常識かなって思うんですよね。ところが今お話をお聞きしていて、実はそういう、金じゃなくて、まず、その、地域との関係とか、それからその、商店街という特殊な商業地域ですよね。しかも全国的にそれが衰退化していくっていう状況が当たり前のようになっているところで、そこにあえて、少し非日常的な文化だとか芸術だとか、これをキーワードにしてというそのあれを頼まれた片山さんもさることながら受け止められた、それを余白と老子という、これも一つお聞きしてて、日本の文化、特に京都の、文化の原点みたいな、これは外国人がよく言いますと東洋の哲学って言いますかね、そういうことに通ずるその思いで受け止められたということは、またに新しいこれからのその、お施主さんと、それからそのコンテンツと言いますか、設計事務所との関係っていうのはこうあるべきだなっていうか、それによって地域開発っていうのはもう少し違う形が、新しい展開が見えてくるんじゃないかなってお話をお聞きしてて、よくぞ、出会われたという感想を持ったんですけれども、特にあれでしょうかね、歴史だとかそれから芸術だとか文化だとかっていうふうなものはこれから地域開発限らずあらゆるところでこう避けて通れないものとして出てくると思うんですけども、今こう地域活性化に取り組んでおられるお二人にとって、そのこういうものの、役割ですよね、文化だとか芸術家の役割を重視して、そして、地域活性化に取り組む際の不可欠っていうか、これまでなさってきて、いろいろなキャッチボールされて、その中で感じられたことっていうのはありますか、何か、地域活性化の不可欠の要素っていうか、そういう処方箋をみんな皆さん手探りでこう探してられるんじゃないかなと思うんですけども、そういうものをテストケースとして今やってられるこの中で、これだけは絶対に避けて通れない、これをやることが不可欠だっていうような、そういうものってありますかね。
なるほど、今僕実は他の物件でも公民館の改修とかで、使われなくなったものをどうやって使い直していくか、そのコミュニティの中心をどうやって形成していくか、いろんなこう、それ今いろんなこう地域衰退とかからこう発生している問題をどうやって解決するかっていうのは、建築家としてどうアプローチするか、よくそういう質問を受けるので、なんか地域活性化でその不可欠な要素っていうことだったんですけれども、一つは今までって建築家が作るときってお施主さんからもう全て条件が決まってて、もうそれを図面化してくださいみたいなことなんですけれども、そうするとですね、なんか愛着が生まれないんですよね、できた建物に。
で
なんかやっぱり片山さんと一緒にこの古川町やって思ったんですけど、一緒にこう手作りで作るんですよ。なんかもう片山さんがもう負担ない期限で、もうこういうのどうなのとか、これはちょっと変じゃないとか、もう本当に言ってくださって、僕はそれをとても嬉しかったんですね。とても心地よくて、その新しい視点を発見できたりで、そうすることで、先ほど公民館もそうなんですけど、いろんな方が言ってくださると、その言ってくださった方も作ったっていう自分のこう、ここは自分が作ったんだとか、ここは自分の思いが入ってるっていう、だんだんこう自分のもののように建築を捉えてくれるんですね。そうしてくると、その立った後も非常にその作り手たちが作ったものではあるんですけれども、使い手たちが自発的にどんどんその建物を使っていくので、なんか建物っていう観点ではそういうこう愛着が生まれるようにどうやって作っていくかっていうプロセスがすごい必要なんじゃないかなとは思いますね。
で もう岡田さん長く古川町に、生活してられて、京都三条東山の古川町という商店街は他の商業地域って言いますかね、東と比べて何か特徴みたいなものを感じてられますか？それとも、ほとんどやっぱり高齢化、どこも同じ問題じゃないけど、高齢化が進んでっていうような、あとはほとんど遜色ない同じようなあれだっていうふうに思いなのか。
はい、いや、ですね、特徴と申しますと、やはり地元の方はまず非常にね、情の温かいと言いますか、方が多いんですね。で、もともとその、個人商店をずっと、されてる来てる方が多いんで、で一方でまだその個性の強い方が多いんですね、という印象ですね。
ね、でそういうところで、岡田さんが今思ってられる、あっちとしては老人がその安心して暮らせる、老人に優しい、そしてもう一つは若い人が常時その来てくれると、もう一つは子供が安心してその子供の元気な姿を日常的に見られるような、こういういくつかの目標といいますか、地域活性化に、ついてですね、3つの指標みたいなことを、おっしゃってるんですが、今堀さんにその実際に、施工ですね、設計をお願いされてですね、それの目標は実現されそうな予感はされてますか？
はい、もちろんその予感は、しておりますね、
安心しました。
そういう中で今後その、お二人がまだいつ頃完成するんですか？
今月いっ
ぱいで。今月で。そうなんですか。
はい、
そういう中でまだもう少し時間が残っていますが、あとの最後の最終ラウンドといいますか、一番ここができれば終わりっていう、それのあれは何なんですか？
今ちょうど施工の段階としては床、壁、天井と大体仕上がってきまして、で外装もほとんど終わっています。で2階が少し残っているのと、あと1番は実はですね、こう路地の空間って言ってたんですけれども、路地っていうのは通りを歩いてるとパッと横を見ると細い路地がこうずっと石畳みたいなのが続いてて、でその奥がちょっと明るくて、で家々があるっていうような、そういうしつらいになってるんですけど、今回それをこのまんま取り入れてまして、でその家の向こうにまた外があるような感じで、後ろ庭っていうんですかね、小さい坪庭にはあるんですけど、その庭が残ってます。その庭は片山さんと毎日話して、竹が植えるのがいいのか、アートを置くのがいいのかと、そういう最後の見せ場をどう作るかっていうのがまだ残っておりますね。
もう少しだからお二人、そのですね、葛藤が、続くわけですよね。現実に片山さん、そういうことが実現して、今度は運用ですよね、そこを生かしていくかつ、生かし方っていうのはどういうふうな利用っていうか、あれを具体的にお考えなんですか？
先ほど堀さんからその余白という言葉が出てきましたんですが、建築あるいはその改修工事においては、もうちょっとしたら、完成されると思うんですが、でむしろそこから、新たな、スタートになるかと思いますね。そこから、また、いろんなその方が関わっていただいて、使っていただいてですね、その建築の空間がまた新しく、生 生まれ変わるっていうことが、まあ、非常に、楽しみにしてるんですね。具体的なその使い方としては、まずはあの、いわゆるその、ワークショップといいますか、いろいろその体験、できるような、そういう、まあ、ワークショップを提案したり、はい、であるいはイルマアーティストは、まあ、京都に来られるときにそこで、その作品を制作する、場所として使っていただいたり、はい、というようなことを考えておりますね。
そうですか、はい、そしたらの、ここでちょっと、堀さんが、お持ちいただいたCD ですね、それを皆さんと、お聞きしたいというふうに思うんですね。で曲はのフジファブリック、
2
時という、はいはい、何かこの曲に対する思いみたいなものはおありなんですか？
もうこれは結構昔から聴いてる曲で、うん、まあ聴、まあ、いてもらったら分かるんですけど、まあ、歌詞の一節にですね、あの虹が空で曲がってるっていう歌詞があるんですよ、うんうん、まあ虹って曲がってて当たり前なんですけど、うん、それをあえてこう言葉にしたんですね、うん、僕ハッとして、うん、なんかそう言われると確かに不思議だなと思って、その気づきみたいなものがこうフジファブリックの歌にはたくさんあってですね、歌詞の中に。だからいつも聞いてると少しずつ発見するような、とっても僕の大好きな曲ですね、
うんうん、あ、なるほど。そうですか。じゃあのお聞き、してください。それでは、ゲストコーナー後半の方に参りたいと思うんですけども、まあ、今あの前半の部分では、お二人の、建物だけじゃなくて地域にかけられる熱い思いというのを、お聞きしたんですけれども、さて後半ではそういうお二人のですね、その地域環境、それとその建物で、そして人で、三者共生のですね、この哲学といいますか、思いといいますか、そういうものを今、古川町というその京都の、歴史のあるその商店街の中で、実験なさろうとしているんですけれども、その、将来の設計といいますか、どういうふうにこう、まあしていきたいというふうにお考えなのか、今考えてられるところそれぞれですね、片山さんはその運用していく立場の視点から、それから、その舞台を、しつらえられた、堀さんは後の見守りといいますか、今までだったらクライアントと設計というのはもう建物が出来上がったらそれで終わりというような関係だったかなというふうに思いますけども、これから今の前半のお話をお聞きしていても、この活動が、共同作業といいますか、共に働くという共同の方ですね、共同作業ということで、やっぱりそれが今後ずっと、まあ修正を加えられたり、また新たな展開をっていくんかと思うんですけど、その辺のところをちょっと、お話し していただけないでしょうかね。どちらからでも結構ですので。
分かりました、うん、いやもう本当古川町商店街をやらさせていただいて感じたこと、本当片山さんの熱い思いというか、うんうん、まあ、先ほど申し上げましたけど、こうやってこう、まあ、運命共同体のようにやり合う、やり合いながらいろいろできていくっていうのは、うんうん、とても貴重な経験だったんですけど、なんでまあ完成後もですね、やっぱり多分いろんな問題が多分あると思うんですよ。こういう風に絵を展示してみたいなとか、こういうワークショップしてみたいな、絶対完璧なものってないので、だからそこもこれからもずっと関わり続けられたらなっていうのは一つ思ってます。あとは地域環境とその建築の共生っていうことなんですけど、やっぱりこう作っていく段階で、まあ、そのクライアントさんとか、まあそういう方たちと話し合いながら、どういったものがいいかっていうのをやっぱこう共に作り上げていくみたいな、こう手作りみたいなものが 一つキーワードになるのかなと。それでやっぱりじゃあこういうふうに、まあ、町はこういうふうにした方が、町にとってこういうふうにした方がいいんじゃないかっていろんなことをこう話し合いながら生まれて作っていくと、その地域に馴染んだものが少しずつですけど一個一個ですけどできていくんかな。その積み重ねがこう地域環境を自然と整えていくようなそんな予感はしてますね。
片野さんはどうでしょうか。今後これをずっと、まあ、言った生涯こうずっと関わり続けていかなければならないという立場にあられるわけですけれども、
はい、
今後どういうふうに していこうと思ってられますですか。
まあ、普段の仕事上で、周りですねいろんな方と、お仕事をさせていただけならどちらかというと私より年配な方が多いんですね、はい、で経営者としてはでいつもその話の中で、まあ、結構周りの方が皆さん、その悩んだりしてるんですね最近は。で社会 その変化といいますかあるいはそのビジネス界において、今まで その大量生産大量消費の社会そのモデルが、変わりつつこれからどういうその、まあ、社会あるいはそのビジネスモデルになっていくかということを、考えるときですね。で大きくは、まあ、おそらく、一つはその今までのいわゆるその機能性の部分ですね機能性的な消費スタイルから表としたら、精神性の、消費スタイルに変化していくんではないかという私は、まあ、最近を感じてるんですね。となるとその中でやはり不可欠のはその文化芸術アートという言葉が出てくるんですね、はい、で今度、商店街の方で建物の中で運用していく上にそのワークショップとか、そのアートギャラリーも含めてで地域の 若い人たちがそこに通っていただきながらそこで、そのワークショップとか通して、いろいろ学んでいただいてなおかつそこで自己表現していただきながら、これから、まあ、そういう地域づくりを含めてですね、一つの、未来に向けて、まあ、これからに向けて一つの提案できたらと、はい、考えているんです ね、
まあ、お話をお聞きして古田さんどうでしょうこういうクライアントの方っていうのはそうそうたくさんおられると思う特殊というのにはちょっとね特殊と言ってしまえばみそもくそもなくなってしまうのであれですけどもやっぱりこれをお話をお聞きしてて本当に片山さんだからこういう形が、まあ、できたのかなって今できつつあるというふうに言った方がいいのか、
はいはい、
普通だったらやっぱり費用対効果って言いますか、はいはいはい、こういうことから考えてきてやはりこう頼まれるクライアントの方もそれを受けられる業者の方も、適正価格っていうんですかね、
そうですね
これがどうも僕ら全く門外観から見てていつも、うん、確かにそういう、精神、から哲学今おっしゃって今日お話をお二人がされたところからものを考えていくってことが一番順当あた、普通のことだと思うんですけども現実にこの経済社会はそういうことを許さないようなそうすると適正価格をどの辺に設定するかとかそれからもう一つはそれぞれの立場の欲望ですよね、
はいはいはい、
欲望のでその接点水準どこに設定するかとでそこからいろんな問題が発生してくるとで今この放送を聞いてられる皆さんもそうですけど印象としてはお二人っていうのはやっぱりとできすぎたお二人だというふうに思ってられるかもしれないですしねしかし、うん、もうこれが普通に今おっしゃったようになっていくことが一番理想だろうなというふうに思うんですね。戦争でなければおそらく片野さんが思い描かれている社会のその中での芸術だとか文化だとかこういうものの果たす役割っていうものは 頭で分かっていてもそれが定着化していくっていうことが非常に難しいんじゃないかなっていうような、現実にこの、わずかしか生きていない私たちでも振り返って考えてみると、やっぱり日本でなかなかこういう文化度という言葉、まあこの言葉は適正かどうかは別にしてですね、文化度が低いとか高いとかって言われている、この中でそれを支えているのはやっぱりどうもその支えているっていうか、それを、もう成長させないのはどうも費用対効果だった、経済主義的なものの考え方が先行していくということに一番問題があるんじゃないかな。それで、まあ、最後に あれなんですけども、お二方の、まあ堀さんは今大学でその更新の指導にも関わってられるということ、はい、それから片山さんは、片山さんで、これから若いアーティスト含めですね、若い人たちを街に引き込むという、若い人たちとの、関わりを持っていかれるわけですけど、お二方にとって若い人たちにこれから そのメッセージといいますかね、何が欠けていて何が、まあ、期待したい要求したいかということを、一言ずつその、言ってもらえないですかね。
わかりました。もうこれはずっと思ってることというか、独立して今年独立で確信したことなんですけど、若い人たちのメッセージっていうのはもう一個だけで、社会に関わっていただきたいですね。もう本当に、大きな組織に入るとか、まあ、会社に入る、いろんな独立するとかいろんなことがあると思いますけど、やっぱなんかこう僕はいろんな人と関わっていろんなものをこう作っていくっていう、その一つ一つの作業がですね、すごい生き生きするんですよ。なんか僕が人生をこうちゃんとこう使ってるというか、全うしてるなっていう、こう生きがいにも近いものがあるので、ぜひ皆さんはこう、まあ、どんな形でもいいんで、いろんな人と関わったり、いろんなこう社会団体と関わりながら物事を成していくっていうのにチャレンジしてほしいなって思いますね。
なるほど。片山さんどうでしょうか。
はい、まあせっかく京都に、行ってるんですから、やはり、まあ、これからの時代に向けて一つキーワードになるのはやはり伝統ですね。今までどういうルーツで来てるのかをもう一回見直していただいてですね、でそれも含めて、もっとその多様性を、対応できるような人になれたらと思うんですね。はい、
お二方の、お話でもっともっとお聞きしたいこといっぱいあるんですけども、今日は非常に重要な、大切なお話をたくさん聞かせていただきました。特に最後の、堀さんの、若い人たち積極的に社会に関わると無関心ということの恐れですね、もう一つは片山さんがおっしゃった多様性に対応できるような思考と気を持った柔軟な、まあ、思考とでも言いますか、そういうものの、要請、これを大事にという、お二方のお話を最後に、本日のインタビューを終わりたいと思います。非常に貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、5月30日火曜日から6月4日日曜日まで、第7回コラージュの会ル・サムディ展カオスの行方、作家西川佳代子ほか11名の展覧会です。6月6日火曜日から6月11日日曜日まで、26人旅第12回旅展、26人の作家入展覧会です。6月13日火曜日から6月18日日曜日まで、キギクシーク個展、作家キギクシーク。6月20日火曜日から6月25日日曜日まで、
長谷川康子個展峠の向こう側で、6月27日火曜日から7月2日日曜日まで、小島ゆずほ個展愛を映す。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス 075-256-6155、 オープン時間は12時から19時、最終日は18時までとなっております。続きまして、河原町今手川チャルホ京都画廊の情報です。6月2日金曜日から6月11日日曜日まで、篠原雅彦写真展日本人写真家の見たロストック、6月16日金曜日から6月18日日曜日まで、第26回3日展継続は力なり、31人の作家による3日間だけの展覧会です。6月20日火曜日から6月29日木曜日まで、具象絵画展。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。6月1日木曜日から6月10日日曜日まで、宋由美子めぐる2017展、6月16日金曜日から6月25日日曜日まで、岸有介写真展ダーレダ。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。最後に、文化博物館別館ジャルホ京文博の情報です。6月1日木曜日から6月30日日曜日まで、平久夫写真展自然崇拝の森。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話番号 075-222-0302、 オープン時間は11時から18時まで。ギャラリー展覧会情報をお伝えいたしました。
さん、それから堀さん、非常に私お話をお聞きしてて非常に稀有なお二方だというふうな印象を受けたんでありますが、できることならこういう人たちがごくごく普通に、おられるような社会になれば、もっともっと良くなるのではないかなと思いました。とりわけお二人に特徴的なことをお聞きしてて、現在文学部不要論大学における哲学をやることの意味があるのかといったようなことが誠しやかに言われる社会にあって、お二方のベースになっているものは非常に広い、この教養といいますか、ただ頭での教養じゃなくて生活生きることを通して学ばれた、知識といいますか、まあ、これは知恵ということの言葉の方が正しいのかもしれません。そのことの大切さを今日の、インタビューでは、よく感じ、思い、返す必要性を感じたインタビューでした。次回放送は6月22日木曜日であります。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。それではまた来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。